お立ちいただいて三英546番をご一緒に歌いましょう。一緒に購読文ローマの信徒への手紙を唱和しましょう。お手元の購読文のプリントをご覧ください。はじめに明朝体のところを私がお読みしますので、皆様は虹下がりのゴシック体のところを声に出してお読みください。ローマの信徒への手紙第8章35節から39節。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。
患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。
私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。
しかしこれらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる
私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも
他のどんな動物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことは
イエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒に声に出してお祈りしましょう。主の祈りは購読文のプリントの裏側に書かれてあります。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ご一緒に賛美歌499番を歌いましょう。 御霊よくだりて昔のごとくくすしてみ技を表したまえ世々にいます御霊の神よ今しもこの身に満ちさせたまえ御霊よくだりて恵みの雨に変わってさせたまえ御霊よくだりて汚れを清め尊き救いにいらしめたまえ世々に御霊の神よ今しもこの身に満ちさせたまえ御霊よくだりてかよわき我を清て力にとましめたまえ世々にいます御霊の神よ今しもこの身に満ちさせたまえ 座りください。聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第3章6節から14節まで。失礼しました。15節までですね。15節までをお読みします。週法は5色ですので15色、5節までお読みします。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも、水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜなら、 かの日が日と共に現れ、その日は各々の仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に立てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの導きにより今朝教会へと集められた私たちは、あなたの御名を褒めたたえるようにされています。優る主日、あなたの御言葉によって押し出され、この世へと使わされ、この聖なる朝を迎えることを許されました。ここに至るまでの一切をあなたはすべてご存知でありますから、私たちが知りつ知らずして犯してしまった罪とがとをどうぞお許しください。そしてあなたの御言葉の光をもって私たちの心を照らし、信仰を増し加えてくださいますように祈り願います。今朝は私たち仙台東六番町教会がいつも以上に伝道の技のために用いられていますことを私たちは覚え、礼拝を捧げております。今から約500年前の1517年10月31日にマルティン・ルターによって提起されたキリスト教会に対する様々な問題提起というものは、聖書に立ち返りキリストへの純粋な信仰へとこの心を傾けようとする信仰復興運動でありました。かつての宗教改革者たちと同じく、私たちもまた信仰の源泉であるイエス・キリストに立ち返る営みへと向けられるべく、信仰を見つめる時とさせてください。神にのみ栄光を期す礼拝へと私たちを導いてください。今朝この教会に招かれたお一人一人をどうかあなたの御恵みと祝福で支えてください。教会に集められた私たちは共にキリストにあって神の家族とされております。そうした愛するご家族を亡くされた悲しみというものをも共に悲しむようにされております。そして共に祈るものと導かれております。あなたが聖霊な豊かな導きを持って励まし継いでくださるために、藤野雄大先生をお使わしくださいました仙台商業協会の上に豊かな祝福をお与えくださいますように、また仙台商業協会とともに藤野先生が仕えておられる東北学院大学の上にも豊かな恵みをお与えください。今朝のこの礼拝があなたの救いの御業を述べ伝えるために豊かに用いられますように、一人でも多くの方が魂の平安を得ることができますように、今朝の礼拝を覚えつつも様々なご事情で教会に来ることができない方々を覚えます。とりわけ病床にある方や心に重荷を負ってらっしゃる方々の苦しみを取り除いてください。看病介護にあたっておられるご家族一人一人をお支えください。世界中で捧げられている礼拝をどうぞ祝福してください。とりわけ今なお戦争が繰り広げられている地域、そこに建てられた教会で捧げられている礼拝をあなたが強め、御言葉をもって力強く励ましてくださいますように、長老会をはじめ各委員会、集会、教会学校等の働きを支えてください。子供たちや青年たち一人一人があなたの慈しみと恵みのもとに健やかに育つことができますように、一切をあなたの御手にお委ねします。この感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、お手元の白い賛美歌、賛美歌21の575番をご一緒に歌いましょう。 には花が秘められ、さなぎの中から命羽ばたく。寒い冬の中、春は目覚める。その日その時をただ神が知る。沈黙はやがて歌に変えられ、深い闇の中夜明け近づく。過ぎ去った時が未来を開く。その日その時をただ神が知る。命の終わりは命の始め。恐れは信仰に、死は不活に。ついに帰られる永遠の朝。その日その時をただ神が知る。アーメン。お座りください。忠実な農夫、忠実な建築家と題して、藤野雄大先生の口を通して神様の御言葉に預かりましょう。
皆さんおはようございます。おはようございます。昨年に引き続きまして、今年もですね、この宗教改革記念礼拝という非常に大切な時に、また説教者としてお招きいただきましたことを深く感謝いたします。今年もですね、皆さんと一緒に、礼拝を捧げることができる、そのことを本当に嬉しく思っております。で、私たちはまあその宗教改革というですね、時を覚えて、いるわけです。で、先ほど中本先生がお祈りくださいましたように、宗教改革というのは、まあ、今から500数年前ですね、マルチン・ルターが、その信仰的な実存ですね、人はいかにして救われるのか、人はいかにして義とされるのかという、そういった悩みをですね、抱いていたわけですけれども、そのルターの悩み、問いに、ですね、直接結びついているわけです。で、そういったそのルターの問いに対する答えというのが、しばしばですね、宗教改革の5つのスローガンとして、まあ、集約されているわけですね。その5つのスローガンというのは一体何かというと、まあ、1つは、聖書のみということですね。聖書のみ、それから信仰のみ、恵みのみ、キリストのみ、そして最後が神の栄光のみにというですね、そういった5つののみという言葉、そのスローガンにルターのですね、問いが、まあ、集約されているわけです。で、しかしこういったその宗教改革がですね、問うていること、これは、まあ、一言で言えばですね、私たちが神にのみ自分自身を委ねているかということに尽きるかと思います。そしてそういうふうに考えるのであれば、この偉大なですね、宗教改革の出来事というのは500年前に完結したものではなくて、今を生きている私たち一人一人にもですね、その問いかけというのがあるというふうに思うわけなんです。私たちは本当に自分自身のですね、全てを神にのみ捧げることができているだろうか、神にのみ自分自身のことを委ねているだろうかということです。で、その問いというのは、私たちのですね、日常生活、日々の働きの中で常に問われることになります。その働きというのは、もちろん教会における奉仕ということもあるかもしれませんし、それから学校や家庭、そして職場、そういった場所での働きということもあるかもしれません。もしかしたら 自分自身の趣味であったりとか、何か本当に目標にしていること、そういったことも含まれるかもしれません。でしかし私たちはそういった自分自身の働きの中で常に問わなければいけないこと、それは何かというと、やはり先ほど言いましたように、それは神にのみ私たちが身を捧げているだろうか、その働きというのは本当に神の前において価値あるものとして立っているだろうか、というそういったことになるのではないかというふうに思います。なぜそういうふうに言うかというと、私たちはですね、普段生きていると皆さんもそうだと思いますけれども、この世の基準というもの、この世の価値判断というものですね、そういうものに非常にこう、左右されやすい存在だからであります。まあ、自分自身のことを振り返ってもそうですけれども、神にのみですね、自分の身を捧げているか、神にのみ委ねているかということが、なかなかこう、はっきりとですね、断言することができないことがあります。ついつい自分の人生の中でこう目に見える成果を上げることができたかどうかとかですね、どういう果実、どういう実りを自分が結んだのか、そういったことを基準にして、私たちは時に例えば人と自分を比較してみたりして、それで場合によっては誇りに思うこともあるかもしれませんし、逆に多くの場合はですね、自己嫌悪に陥ることになるのではないかと思います。どのように自分が見られているだろうか、自分の能力というのは一体どういうものなんだろうか、これだけ自分は努力しているのに、尽くしているのに成果が上がらない、自分の働きはなんと惨めなものだろうか、みすぼらしいものなんだろうか、そういうふうに、まあ、悩むこともあるかもしれません。でそういった、まあ、この世の目にですね、自分自身を置くことによって日々悩んでいる私たちに対して、今日の聖書の箇所において使徒パウロは全く異なる基準を示しているのです。その基準というのは一体何かというと、神様が私たち一人一人の働きというものをご覧になる時の判断基準ということになります。そしてパウロはその神の判断基準において常にですね、大切なのは成果ではないというわけです。私たちがどういう働きをしたか、その働きを通してどういう実績を上げることができたか、そういうことは神の判断基準の中にはないのだというふうに断言します。神様が私たちに求め、そして報いてくださる、その唯一の判断基準というのは何か。神の判断基準というのはただ一つです。それは私たちがどれほど神に対して忠実であることができたか、そのただ一点に注がれております。神の恵みにより頼んで、自分自身の無力さを痛感しながらも神に対して真実に仕えようとする、そこにこそ神の唯一の判断基準があるのだというふうにパウロは語っております。パウロの実際の言葉をですね、最初の、今日の、コリントの信徒への手紙の1の3章6節から少し読んでみたいわけですけれども、6節7節においてこういうふうに書いております。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神ですという言葉です。パウロは、この聖書の箇所に書いてあるように、自分自身をこう植えるもの、種を植えるもの、種をまくものとして、表現しています。そしてパウロの非常に有能な道路者であったですね、非常に力のあったアポロという人がいましたけれども、そのアポロのことを、水を注ぐものというふうにここでは描写しております。 どちらも当時のですね、福音宣教、キリスト教の伝道において非常に不可欠な働きをした大切なパートナーでありました。しかしパウロはその後にですね、どれほど私たち人間が豊かな働きをしたとしても、やはりそこには決定的な境界線があるということ、限界があるということをその後にはっきりと記しているのです。農夫がいかに熱心に種をまき、どれほど丹念に水をやったとしても、その農夫には成長そのものをコントロールする力は与えられていないということです。芽を出し、葉を茂らせ、実を結ばせる。そういったその植物のですね、成長というのは完全に神様の力、神の主権的な技によっているのだというのです。つまり成長するということは、それは神の恵みによってのみ起こることなのだというふうにここでパウロは語っているわけなんです。で、この真理というのは、このパウロの言葉というのは、特にこの東北の地で宣教に携わる者にとっては非常に厳しい現実であると同時に唯一の慰めでもあるかもしれません。なぜかというと、これまでのですね、歴史が明らかにしておりますように、日本という国自体がまあそもそもキリスト教が非常に広がりにくい地域、国ではありますけれども、しかしその中でとりわけ東北地方というのはしばしばこう人間的な目で見たときに成果が出にくい地域、成果が測りにくい地域であるというふうに言われ続けてきたからです。非常に厳しい気候、風土がまずあります。冬になると雪に閉ざされることになります。そしてそれに伴ってこの東北の地というのは非常に厳しい経済的な困難を長年にわたって強いられ続けてきました。そういう場所においてはせっかく宣教師たちあるいは牧師たちが福音の種をまいたとしてもそれが目に見える形で果実として与えられるということは非常にごく稀な話でありました。こう例えば韓国のようにとかですね、その教会の急激な拡大とかですね、そういった社会的な影響力というものが現れるというのにはなかなかその実が結ぶことはなかったわけであります。で、そういったこの東北の地で働いてこられた私たちのその先達たちですね、信仰の先達たちはおそらくですね、そういった厳しい現実の中で自分たちの能力であったりとか自分たちの才能というものの限界を痛いほど思い知らされたのではないかと思います。私たちがこれほどまでに祈りこれほどまでに語ったとしても全く人々には伝わらない。これほどに真剣に語り、これほどに愛を注いだとしても、人々の心は閉ざされたままである。開かれることはない。そういった現実が実際に私たちのこの東北のですね、地域におけるそのキリスト教の歴史の中に存在していたわけです。そういった中で、彼らはですね、人間の働きの無力さというもの、いかに人間の働きが力のないものであるかということを思い知らされたというふうに思うのです。もし、こういった宣教師の人たちや、東北の牧師たち、あるいはキリスト教徒たちが、成果というもの、実績や業績というものですね、そういうものを第一の基準とする人々であったなら、彼らはとっくの昔に 絶望し、この地を去っていたことでありましょう。しかし彼らは踏みとどまることを選びました。それは一体なぜか。それは彼らがですね、パウロと同じ真理、すなわち宗教改革が再発見した恵みのみ、神の恵みのみという福音に生きていたからではないでしょうか。彼らは知っていたのです。自分たちの働きというのは、実を結ばせるということではなくて、ただひたすらに植えること、種をまくことであり、水を注ぐことなのだという、そういうことをですね、知っていたのだと思います。その結果何が実るか、どういう成果が上がるかというのは全て神に委ねればいいのだと。ただただ自分自身に与えられたその務めを果たすことが自分にとって大切なことなのだというですね、そういう思いに思っていたはずです。彼らは自分自身の成果への執着から解放されました。それによって結果が出ないことに対する不安から自由にされたわけであります。パウロは今日の箇所の8節から9節のところで続けてこう語っております。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのですという言葉です。ここで私たちが注目したいのは一体何かというと、それは神が報いてくださるその基準ということであります。一体神が報いてくださるのは何を見てなのでしょうか。それは実りの多さ、成長の度合いではありません。そうではなくて、自分自身の働きに応じて、すなわち神から与えられた務めにどれだけ忠実に励むことができたのか、ただそのことだけが神の唯一の判断基準であるというわけです。成果を求めず、ただひたすらこの東北の地で聖書の言葉を語り続けた人がいました。人々に対して愛の技を注ぎ続けた人がいました。その姿というのは一見すると本当に地味で平凡に思えるかもしれません。しかし私たちは彼らの働きを知っております。彼らこそが恵みの福音に生かされた人々でした。神の忠実な農夫でありました。そしてそれは今こうして生きている、教会に集っている私たち自身の姿でもあるというふうに思います。私たちもまた日々の生活において自分自身の小ささ、無力さ、自分自身の能力のなさ、働きの少なさということに悩んでいるかもしれません。日々の中でなんと自分が上げてきた成果というのが小さなものか、そういうことに悩んでいるかもしれません。しかし、たとえその私たちの成果がですね、どれほど目に見える形では発揮されないとしても、現れないとしても、私たちが神に対する信頼を持って忠実に務めを果たすのであるならば、神は私たちを道労者、神の道労者というこの上なく名誉ある扱いをしてくださると聖書は語っているわけです。で、さらにですね、 パウロはその後ですが、比喩を変えて自らを今度は建築家というふうに呼んでおります。先ほどは農夫でしたけれども、今度は建築家であるというわけです。教会の土台を据え、その上に建物を建てていく。それがまさに建築家ということになるわけですけれども、聖書のですね、10節から11節にはこのように書かれております。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。という言葉です。先ほどですね、私たちは忠実な農夫の例えの中で、神の恵みにのみですね、神の恵みのみに生きるということを知りました。しかし今度こちらの方では一体何が記されているかと言いますと、それは何よりもまず私たちが土台を間違えてはいけないということであります。パウロは教会の建築家としての最も重要な義務は、イエス・キリスト以外のいかなるものも土台としないことだというふうにここで語っているのです。このパウロの言葉は今日覚えております宗教改革のですね、もう一つの柱であるキリストのみという言葉、キリストのみという言葉にもうつながることだというふうに思います。私たちの救いは私たちの行いや私たちの功績によるのではない。ただイエス・キリストの十字架と復活の御業によってのみ与えられる。これこそがルターの福音の再発見です。宗教改革の核心であります。パウロは私たちの救いだけではなく、私たちの奉仕、私たちの働きもまた、このキリストというですね、唯一の土台の上に建てられていなければならないと、今日ここで私たちに示しているのです。一体キリスト以外の土台とは一体何でしょうか。キリスト以外のものを土台とするというのは一体どういうことでしょうか。それはおそらく私たちの専門的な知識であったり、特殊な技能であったり、世間的な業績や人気、人目を引く何かそういった事柄が当たるのかもしれません。そういった人間的な賜物に頼ろうとする。決してそれは悪いことではないかもしれません。それ自体は決して悪いことではないかもしれません。しかし、それは決して土台にはなり得ないというわけです。もしキリスト以外のものに土台を据えようとするのであれば、私たちの、その上に建てられている私たちの教会も、私たちの奉仕も、必ずや揺らいでいき、最後には崩れ去っていくわけです。私たちはそのことを、今一度ですね、この東北の地で働いてきた宣教師たちの姿を通して知ることができます。私たちが今こうして暮らしております東北の地、それは一体どういう場所でしたでしょうか。この地は長い間ずっと辺境とされてきました。辺境ですね、都心ではない、都会ではなくて田舎だというふうにされてきました。経済的には貧しく、そして文化的にも劣った地域であるというふうに見なされてきました。実際あるエピソードがあります。それは何かというと、東北学院の 三高祖の一人である押川正義先生が、この東北でですね働き出した時にこう言われたんだそうです。押川君、君はそんな役割を押し付けられたねというふうに言われたんだそうです。東北で働くこと、それはそんな働きだと言うんですね。その言葉の意味は何でしょうか。おそらくですが、実り少ない土地、中央のたくさんの人がいて非常に豊かな土地に比較するときに、この東北という場所は非常に効率が悪い、土地は広いけれども人は少ない、重要性の低い地域だ、そういう意味合いがあったのだと思います。だからこそ押川先生は、あなたはそんな役割を引き受けたというふうに言われたわけです。しかしこれに対して押川先生は、まあ、今日の講演の方で話しますけれども、何と答えたか。いや違うと、私はこの東北こそが日本のスコットランドになるのだというふうに答えられたわけです。その言葉の中には、人間的な評価を、まあ、こう弾き返そうとするですね、押川先生の思いというのがあったと思います。また他の例で言いますと、山形県と秋田県の方で長く活動しておられた、長くても生涯短かったですけど38年の生涯でしたが、H.H. クック先生という人がいます。で、この H.H. クック先生という人は貧しい中でですね、生活を切り詰めて人々のために施しをしていたということから、非常に粗末な服を着ていたと言われております。ボロボロの服を着ていたそうです。そして人々、心ない人はですね、そのクック先生のことを指してボロクックというふうに呼んだんだそうです。ボロクックと呼ばれたわけですね。で、さらに今日の後で行われる講演の中で、まあ、その 主役として触れるクリストファー・ノス先生ですね。クリストファー・ノス先生はこう自分自身の生涯を振り返っています。ノスはバカ者だと、ノスは愚か者だったというふうに言っているんですね。で、その言葉の意味は一体どういう意味なのか、それはまあ後でですねお話しすることになりますけれども、それがこの東北という場所の見られ方だったわけです。一般的な視点からすると、この実り少ない場所で、効率の悪い場所で、世間から外れた、中心から外れた場所で活動するということは愚かなことであり、またそれは自分自身が貧しくなることでもありました。中央で得られることができたはずの名誉とか富とかからですね、外れるということになるわけです。そういった意味で言うと、東北伝道というのはまさにそんな役割だったということになるかと思います。しかしそういった中で宣教師たち、そして牧師たちが働き続けることができたのはなぜか。この東北の地にとどまり働き続ける、その人々に仕え続けることができたのは何か。それは彼らがキリストを土台としていたからです。キリストにのみ仕えていくということを徹底していたからです。このことですね。私たちはこのことを宗教改革の時覚えたいというふうに思うわけです。最後にパウロは3章12節以下でこういうふうに語っております。この土台の上に、キリストという土台の上に誰かが金銀宝石木草藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されますというわけです、いう言葉です。で、ここで金とか銀とか宝石、そして木草藁というですね、いくつかのその 材質が、材料がですね書かれているわけですけれども、その言葉の意味は一体何かということを考えてみたいと思います。それは 一方では非常に高価で燃えないものです。金とか銀とか宝石ですね。もう一方のものは木とか草とか藁、つまり非常に燃えやすく、また粗末なものです。で、この二つが対比される形でここに書かれているわけです。その言葉の意味は一体何かということを最後に考えてみたいんですね。それは決して目に見える形で私たちの例えば教会が非常に立派なものであるとか、たくさんの豪華なものを建ててそこにたくさんの人が集っている、それが金とか銀とか宝石だと言ってるわけではないです。逆に、木とか草とか藁と言われているのは、その小さくて非常に汚らしくて、人が少ない、そういった教会のことを指しているのでもありません。そうではなくて、キリストという土台にものを建てているかどうか、逆に人間的な目でこういかに派手に見えるものであっても、神の前でですね、キリストを土台としていないのであれば、それは木や草や藁同然だというふうに言うわけです。私たちの、もう一度ですね、最後に私たちのその東北の宣教師たちの働きに目を向けたいと思うんですけれども、彼らの働き、それは一体どのような材料で建てられていたでしょうか。人間の目、特に教会の中央にいた人、そういった人たちの目からすると、彼らの働きというのは非常に地味で成果の乏しい木や草や藁のように思えたかもしれません。非常に寂しいですね、中で、非常に寒い中で小さな教会を守っている、本当に少ない人数で礼拝を捧げている、そういう教会があります。私が普段礼拝に出ている教会もそういう教会です。そういった過酷な現実、非常に寂しい現実の中で、宣教師の中には病に倒れたり失望して故郷に帰ってしまう、そういう人たちもいました。そういうふうなことで言うと、この東北の教会というのは、人間的な目で見ると木や草、藁のように見えるかもしれません。しかしそれでもなお、私たちが成果を求めるのではなくて、人間的な評価を求めるのではなくて、ただキリストへの愛と隣人への真実な奉仕ということに献身するのであれば、それは神の目からすれば金や銀、そして宝石のようなものだというわけなのです。私たちは今、宗教改革の時を改めて覚えております。もう一度私たちは問いかけなければいけないと思います。神の恵みによってのみ生きているだろうか。自分自身の働きが自分自身の栄光を輝かせるために用いられていないだろうか。本当に私たちの働きが神の栄光のみに着せられているだろうか。それがかのマルチン・ルターがですね、私たちに対して問いかけていることだと思うのです。宗教改革の時、今一度私たちは恵みのみ、キリストのみ、神の栄光のみ、その言葉の意味を思い返していきたいと思います。お祈りをいたします。慈愛に富みたもイエス・キリストの父なる御神、皆を賛美いたします。宗教改革の働きを通して、私たちもまた自分自身の働きに功績を期すのではなく、自分自身に栄光を期すのではなく、ただあなたにのみより頼み、あなたの恵みによって生き、あなたの栄光のみを表すものにしてください。仙台東六番町教会に集っておられる教会の方々一人一人の歩みをあなたが祝福してくださいますように祈ります。そして私たちが東北の地で生きた信仰の先達たちの歩みに倣って、 これからも力強く信仰の生涯を送ることができるものと得させてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌338番をご一緒に歌いましょう。お座りください。それではお立ちいただきまして、唱詠539番をご一緒に歌いました後に祝祷に預かりたいと思います。
たたえよ御恵み。
イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。